トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は南砺市の田中幹雄市長です。この番組でも紹介した南砺市が高校生に1000万円を託した地域活性化プロジェクトの第1弾プレイベントが繰り広げられました。市も出資した地域新電力会社の設立なども含め、最近の気になる動きについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長です。高校生による地域活性化イベントは、漢字の青春を青春と読んで青春祭、先月23日に行われたその様子や市長の思い、そして市や市内の企業が実現の可能性を探ってきた地域新電力会社の設立などについて田中市長です。高校生に1000万円を託した地域おこし事業でですね、プレイベント青春祭が開かれましたね。
はい、特に夏休みを中心に集まっていろんな企画をしたんですが、それがまあプレイベントとして行われました。まあ、
開催前にですね、実行委員の高校生が市長にイベントの報告に訪れたときに、市長はこう励まされていました。
市民の方々もみんな応援したいっていう気持ちが強いので、なんかそれをうまくみんな巻き込んでいきながら楽しいイベントになればいいね。
市長のこの言葉を受けて開催された青春祭、盛りだくさんでしたね。
はい、高校生がこのコロナの2年間でなかなかこう友達とも会えなかったり、部活動の発表の場面もなかったりですね、いろんなことで悩んでたんですが、まさにこの授業は高校生の青春をみんなに届けていくような、そういうイメージでイベントが作り出されたんで、すごく楽しく見させていただいたんですが、がですね、ハロウィンということで高校生が私に衣装を作ってくれました。当日まで全く知らずに行ったんですね。そしたらお姫様のドレスを着させていただいたんですよ。
まあ、そのコスプレを含めですね、現地で市長にお話を聞いた時の言葉です。
びっくりしました。まさかのお姫様、高校生がゼロから立ち上げて何かをやろう、そのことでこの南砺市全体を巻き込んで動いてきてくれたので、 OB になったり OG になったりしてもみんながこう街づくりに参画してくれるような、そうなればいいなと思ってます。
この市長の言葉にあるように、このプロジェクトの目的の一つがですね、若い人に市に残って、市に戻って地域の活動に取り組んでほしいという思いがあるんですね。
そうですね、実際にみんなでいろんな企画を持ち寄って、それを まとめて今回の青春祭 in ハロウィンは成功したんじゃないかなと思ってるんです。で、高校生自体も一つこういうことができたということがまず自信になって、でこれでメインイベントが3月に企画しておりますので、改めて青春を届けるプロジェクトとしてですね、南砺市のみならず県内の高校生が何か集まってくれるようなことになればいいなとかですね、あと市民の皆さんにも高校生の青春をみんなで応援します、こういう発信になればいいなというふうに思っています。
3月のイベントを期待したいですね。
はい。
そしてすき焼きミーツザワールド、2年ぶり開催されました。
昨年で30周年ということでアニバーサリーの計画をしたんですけど、コロナでできませんでしたの で今年できてよかったです。でその中でも日本のアーティストが、まあ、何組かは来てくれました。ライブが見れたんですけど、海外のアーティストもですね、 YouTube で配信とい こう新しいやり方でよく30周年やってくれたなっていうのが思いです。
今後に向けては、
まあワールドミュージックの祭典すき焼きっていうのはそういったジャンルではかなり有名ですので、さらに盛り上がっていってほしいなというふうに思います。
さて、それから今月1日ですが、何都市も出資して市内企業による地域新電力の運営会社設立されました。
はい、11月1日に株式会社南都エナジーということで、はい、設立総会が行われました。ここの会社なんですけれども、電力の供給をするということなんですが、北陸電力さん出資もしていただいてますし、地域の中では砺波衛星通信テレビ TST も出資をいただいて、あとは南都市内の有志の若い経営者の皆さんから出資をいただいてですね、まちづくりと電力供給、そしてスマートシティとかですね、なんかそんなことをイメージさせる、すごいこうワクワクする会社になったなと思っています。もちろん公益性とか公共性も非常に高いものですから、南都市としてもですね、10% の出資をさせていただいて、我々もしっかりサポートしていきたいなというふうに思います。
北電からの電気の購入に加えてですね、小水力発電とか太陽光発電で電力調達もされるわけですね。
今のところ南都エナジーさんが発電の事業をやっているわけじゃないので、例えば小水力だとかいろんな事業をやってらっしゃる方から電気を購入できるかどうかとか、そういったことからやっていかれると思うんですが、やっぱり将来的にはカーボンゼロシティに向かってどういうエネルギーが必要なのかということも含めて取り組んでいただけるということですし、南都市としては公共施設の電気の供給についてもお願いできるかどうか今検討中ですけれども、そういったことも含めてしっかり経営が成り立ってですね、で収益が出た場合は今度は南都市のまちづくりの課題解決という意味で、なんと幸せ未来基金等々と連携してお金も地域内で回そうということで考えていただいてますので、まさにまちづくりの大切な会社ができたなということで大きな期待をしています。
エネルギー分野を中心に南都の SDGs がまた進むことになりますね。今月1日に設立された南都市の地域新電力会社南都エナジーは、来年4月に電力の販売を開始する予定です。出資を受けた北陸電力からの電気の安定供給に加え、地元の小水力や太陽光発電といった再生可能エネルギーの調達や開発をし、エネルギーの地産地消も目指します。そして市長が言うゼロカーボン、脱炭素を進める役割をどう担っていくか、今後の動きに注目です。トップインタビューいいね富山、ここで今日お送りする曲、田中市長からは。
市長、今日の1曲目ですが、
はい、先ほどすき焼きミーツワールド の話題をお話しましたので、リスナーの皆さんどんなイメージなのかってちょっとわからないかもしれませんので、今年のすき焼きミーツワールドの音源がありますので、これをぜひ聞いていただきたいなと思います。
トップインタビューいいね富山、南都市の田中幹夫市長に小山健一がお話を伺っています。名もなき職人が制作し、日常的に使われる工芸品に美を見出す民芸、南都市は民芸の里として新たな展開を目指しています。民芸をですね、地域活性化や観光資源などに活用することが南都の今年度の施策の一つでした。最近の動きはどうでしょうか。
はい、民間の皆さんもしくは専門的な方を集めて再度南都市の民芸のこう掘り起こしといいますか、いろいろとこう調べてもらっています。で、例えば民芸運動ということだけではなくて、我々が普段使っているものの中に真の美しさがあるっていう、そういうものが民芸ですので、これから南都市の観光だとか交流人口だとか、そういったものにもつながっていくんじゃないかなと思ってですね、今調査をしたりしていただいてます。で、最近ですね、富山の県民会館にもあるんですが、D&D 長岡県明さんのショップがあるんですけど、あそこが民芸の本を出したんですが、その中に南都市の光徳寺だとか、今あるその例えば稲見のベッド&クラフトだとか、そういったものが紹介されてるんですね。だから民芸というその切り口なんですけれども、その古民家を利用した宿泊だとか、お料理を乗せた器だとか、なんかいろんなものにこうお料理までちゃんとこうつながってきてるんだなっていうのをもう一回実感してるんですね、私。ですから切り口は民芸ということなんですが、まさに地域づくりの中で これから南砺で、これ宗像志功さんとか柳宗悦さんとかそういったジャンルの民芸なんですが、独自のものがいっぱいあるんじゃないかなと思って楽しみにしています。
民芸の範囲が広がってるってことですね。
もう南砺版ということでなんか広がってるような気がしてるんですね。
これの活用が楽しみですね。
はい。
そして新たな動きでもう一つですね、上花別院全徳寺の一部を改修してサテライトオフィスやコーワーキングスペースを開設。
これも民間の事業者の皆さんが、今水戸匠っていう法人がですね、この全徳寺を活用して宿泊施設だとか研修施設だとかっていうことを計画しておられます。もともとその全徳寺の中に研修道場っていうのが実はあるんですね、
はい、
でそこでいろんな方々が我々も、そこでシンポジウムやったんですけども、そういう場所があるということをもっともっとたくさんの人に知ってもらってですね、これワーケーションできないだろうかということで、はい、これ予算化をして Wi-Fi の整備だとかいろんなことを今準備をしているところです。
新たな企業進出にもつながるといいですね。
そうですね、ワーケーションだけだと、旅行のようなもんですから、やっぱりサテライトオフィスにつながっていけばいいなと思っています。
で働き方もね、いろいろ多様化してますし、
で最近特にですね、我々の世界ではもう有名な方々がこうあえて10日間とか、はい、半月とかこう南砺に、滞在しながら仕事していらっしゃる方がいらっしゃるんですね。例えばビースポークの綱川社長さんとかですね、そういった方々が今南砺で実際に住みながら仕事をしてまた発信してくれてますので、そういったところから常時使ってくれる方とかサテライトオフィスにつながればいいなと思ってます。
まさに働き方が多様化する中でですね、移住の促進とかそれから企業進出につながるというわけですね。
そうですね。
サテライトオフィスは企業進出の足がかりに、そしてコワーキングスペースの整備は移住してのリモートワークの場や今注目されている働きながら休暇を取るというワーケーションの場として、多くの観光スポットがある南砺市のアピールなどにつながります。関係人口の増加も期待できそうですね。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長からの2曲目です。最近知った曲だそうです。ノーベルブライトで月見そう。
よしフィニッシュだ。
いつも正確さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。
稲見別院瑞泉寺三門前にですね、民間団体が交流拠点として寺町雑貨店開設されました。
最近町づくりの中にまさにそこに住んでいらっしゃる住民の皆さんが参画してくれるという事例が結構出てきてるんですね。で稲見別院の瑞泉寺の三門前にもともとお店があったんですが、そこでクローズしてたんですけれども、その場所を交流拠点として寺町雑貨店を開設したいという、団体の方がいらっしゃって、昨年から瑞泉寺のいろんなデザイン、手ぬぐいだとか、もしくは彫刻で少し作ったものとか商品の開発をしてたんですけど、そういったものを含めてセレクトショップのようにもう集めて販売しながら、またそこで交流ができるような形になるんじゃないかなと思ってます。でそこで、なんと幸せ未来基金という、基金があるんですけども、そこがまた応援してるっていう形ですので、いろんなオリジナル商品の、開発にもつながっていくんじゃないかなと思っています。で現在は、週 2,3 回のオープンなんですけれども、来春は本格稼働ということで、いろんな商品の開発をしていらっしゃるんだと思います。私も手ぬぐい2本買いまして、瑞泉寺のこう僧侶の方のこう模様が入ったものだらしいんですけど、大変ポップな感じだったり、色も割とこう派手めの若い人向きの感じで非常にいいなと思っています。
こうした市民団体の皆さんへの期待なんですが、
やっぱり自分たちの町がどうあればいいかなとこう思った時に、仲間と一緒にですね、少しでもこういう店があればいいなと思ったら、そこにちゃんとこう仲間が集まったらできるっていうところが一つ小さな成功事例になればいいなと思ってまして、そういうことの背中をポンと押すのが幸せ未来基金なんですね、はい、だからうまく回ってきてるんじゃないかなという気はしてます。
市民の皆さんの活動もね、南砺市の活性化につながってますね。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹夫市長にお話を伺ってきました。今日のお話の中に2回にわたって出てきた南砺幸せ未来基金、南砺市が地域の課題を地域で解決する支援のために寄付金などを財源に設けた基金です。新たに誕生した地域新電力会社南砺エナジーの収益金の一部も基金に寄付されることになっていますので、会社の事業が順調に進み、基金の充実につながり、その役割が拡大することにも期待です。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週11月18日は朝日町の笹原康直町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。